はい、皆さんこんばんは。2019年の6月12日水曜日祈祷会、聖書の学び会の録音になります。今日もリビングライフの6月6日の箇所でありますが、続けまして、この5月号から続いていますね。エレミア書の学びが、11章、先週10章でありましたから、今日は11章、ここから学んでみたいと思いますが、今日も2つ質問がありますので、聖書朗読する前に質問をまずお読みしたいと思いますね。9.1、もしあなたが世界中のどこにでも行って行けてということですね。豊かに住めるとしたら、経済的にはですね、豊かに住めるとしたら、選ぶことができたらどこへ行って何をしたいですかっていう、聖書とあんまり全然関係ない質問ですけど、自由に答えていける。クエスチョン2は、あなたが長い間守り続けてきた約束がありますか？これは信仰の約束でなくてもいいです。どんな約束でもいいです。小さい時から守ってきた約束とか、あれば、ありますかと、そしてなぜその約束を守り続けることが大切なのですか、あったんだけど、守れなかったっていう、話でも構わないと思いますね。はい、それでは今日の御言葉を、購読したいと思いますね。エレミア書の11章の最初の箇所ですね。エレミア書11章6月6日の箇所、聖書は新改訳聖書になりますね。これは新改訳の何番ですかね、2017ですかね、第3番ですかね。ちょっとそのあたりは私はちょっと分かってないんで申し訳ないと、書いてありますかね、第3番か。第3番と、2017で違いますのでね、新改訳聖書ということでお読みしたいと思います。エレミア書11章の1節から8節までですね。奇数節、司会者は私読みますので、偶数節皆さん声を出して、音読していただいて、いただきたいと思います。11-1、主からエレミにあった言葉はこうである。2節どうぞ。
この契約の言葉を聞け、これをユダの人とエルサレムの住民に語って、
彼らに言え、イスラエルの神主はこう仰せられる。この契約の言葉を聞かない者は呪われよ。4節、
これは私があなた方の先祖をエジプトの国、鉄の炉から連れ出した日に、私の声に聞き従い、すべて私があなた方に命ずるようにそれを行い、そうすればあなた方は私の民となり、私はあなた方の民となると言って彼らに命じたものだ。
それは私があなた方の先祖に対して乳と蜜の流れる地を彼らに与えると誓った誓いを今日ある通り成就するためであった。そこで私は答えていった。主よ、アーメン。6節、私はあなた方の先祖をエジプトの国から導き出した日に、彼らをはっきり戒め、また今日まで私の声を聞けと言ってしきりに戒めてきた。最後8節ご一緒にどうぞ。はい、しかし彼らは聞かず、耳を傾けず、おのおの悪い堅くなな心のままに歩んだ。それで私はこの契約の言葉を皆彼らに実現させた。私が行うように命じたのに、彼らが行わなかったからである。アメン。以上です。さあ、それでは数分差し上げますので、皆さん2つの質問、どちらか選んでお答えいただければと思います。録音を聞いてくださっている皆さんにはもう一度箇所と質問をお知らせしたいと思います。エレミア書11章、エレミア書11章の1節から8節、1節から8節まで。クエスチョン1は、もしあなたが世界中のどこにでも行って住めるとしたら、豊かに住めるとしたらですね、どこ行って何をしたいですか。お金はいっぱいあると思っていただいてね。クエスチョン2、あなたが長い間守り続けてきた約束がありますか、あるいは守れなかった約束がありますか。 なぜその約束を守り続けることが大切なのですかと、この2つの質問ですね。はい、それではですね、一度録音をポーズさせていただいて、ディスカッションタイムの後にまた、聖書、公開解説の時に、ね、録音に戻りたいと思います。一度録音をポーズさせていただきます。はい、それではエレミア書の11章1節から参りたいと思いますね。短い箇所ですが、ちょっと難しいですね、エレミア書ね。でも、今日も主から御言葉をいただきたいと思います。主からエレミアにあった御言葉はこうである。すごいですね、皆さんそう言える言葉ありますか？主から私にあった御言葉はこうであるって、こういう信仰を持ったらすごいですね。まあ、先週お話ししましたように、非常に戦いのある、試練のある、風向きの 風当たりの厳しい、そういう中であって宣教師として、預言者として召された、エレミア、それは預言者じゃなくて私たちクリスチャンもそうですよね。今ね 1%、しっかりと教会行ってるクリスチャンは 0.2%、 それは500人に1人ですからね。そういう中にあって、会社にあって、社会にあって、私たちは本当にいろいろなものに、こう試練にあったりすると思いますがね。そういう中にあって、私たちは主から私にあった言葉はこうである、このエレミア書の11章はここから始まるっていうのは素晴らしいことだと思いますね。何も大きな言葉でなくても、先ほど約束というか習慣で朝4時に起きているっていうお話をされた方ありましたけども、朝一番に、主から私に、今日私にいただいた言葉はこれでやるって、こういうものがあったらね、素晴らしいと思うんですね。まだただね、ほら、起きるのって、4時起きるのは大変だっていう人もいますでしょ。だからね、やっぱり日曜日やっぱり御言葉、私たちの1週間は御言葉から始まるんだって、この日曜日にね、やっぱり御言葉、この1週間私が歩むための御言葉を求めて、やっぱりそういう思いで礼拝に出て、主からいただいた、私がいただいた言葉はこれであるって、それをね、こう心に書き留めて1週間を歩むっていうことは、これエレミアから学ばされますね。こういう信仰の姿勢で、一日一週間を、一年もそうですよね、今年の御言葉がありますが、こうであると言える、そんな信仰生活を歩ませていただきたいなと、思うわけでありますね。新共同訳では、主からエレミアに望んだ言葉って書いてあるんですから、ですから主はですね、語っておられるってことなんですよね。で、何にもないっていうのは、それは主が語っていないんではなくて、私たちが耳を開いてない、聞こうとしてないから聞こえないっていうことであるかと思うのでありますね。ですから、一節のところ、誰から誰に語られる御言葉なのか。私たちは生きていくうちにいろんな言葉がありますでしょ。まあ、テレビもメディアもそうですし、いろいろな考え方、生き方や社会や、あるいは職場であれば、いろんな言葉があるわけじゃないですか。でその中で誰の言葉を私たちは聞くのかっていうことが大切だと思います。このお方の言葉を聞くっていう信仰を持っていないと、いろいろな言葉を聞いてしまうんですよ、私たちの心が。そして私たちの心がいろいろ傷ついたり、迷ったり、悩んだり、鈍くなったりするわけでありますよね。ですから私たちは誰の、そしてこの方は私に語ってるって言うんですから、みんな一般に語ってるんではなくて、この方は私に語る言葉を持っておられるお方なんだって。じゃあその言葉を私は聞かなければならないという、ここが大切なところかなと思いますね。2節、この契約の言葉を聞け、ズバリ、これ聞けから始まる言葉ですね。結構旧約聖書を読みますと、聞けっていう言葉ありますね。もう皆さんにも何度もご紹介していますが、最近もありましたよね。シャマイズラエルというね、祝祷の時にね、シンというこの、ヘブル語のシンというアルファベットの形をしてるんだって、牧師の祝祷の時にはね、これ W ね。それでほらスタートレックが好きな方がいてね、これスタートレックでやってますって言ってね、スタートレックが真似したんだからね、これね、このシンはね、シャンマイスラエルって新明記の6章でしょ、6章5節ね、聞けイスラエル、 ね、そしてイエス様も引用された新約聖書で一番大切な御言葉って、教えて何ですかって言ったら、心を尽くし思いを尽くし精神を尽くし力を尽くして主なるあなたの神を愛せよ。あ、この日曜日もやったんじゃなかったですかね。月1回私たちはこれを礼拝でも唱えていますが、そしてあなたを愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これでしょ。これイエス様が最も大切だっていうのは、これはこの新命記から来てるわけですよ、6章からね。で、この、スタートがシャンマーイスラエルって聞けイスラエルから始まるんですよ、ヘブル語ではね。で、その頭文字がシンというアルファベットで、ですからお見せしましたよね、先月だったか、小さなユダヤ人たちが門中につけるやつで、ベンハの映画でも見られるっていう話をしましたでしょ。中に紙が入ってましたでしょ。そうです、この新命記6章5節の御言葉が入ってるんです。神を愛せよ、あなたの隣人を愛せよって、これが入ってるんですよ。で、ベンハの映画でもベンハが家に入るとき出るときは必ずそこに手を置いて口づけをして、あなたの出るといるとを守られるって御言葉によってね、イエス様、私は門であるってね、羊の門であるって言われてね、いうふうに言われたって、あの箇所ですよ。ですからこの聖書の中で、旧約聖書、聞けイスラエルって何度も何度も出てくる場面でありますね。ですからここも、聞け、契約の言葉をって書いてありますね。この契約という言葉、後ほどしましょうか、それはね、聞け、そして動詞がいくつかあるんですよね。聞けでしょ、そして語れということですね。聞け、すなわちこれを語ってて、これって何かっていうと、聞いたことを語れってことなんですよ。ですから私たちの信仰というのは聞いて終わりではないんです。聞いて終わりだったら、それは私たちの正しい信仰ではない。聞いたことを、神から聞いたことを語るっていうのが私たちの信仰なんです。ですから、もし私たちがまず神から聞かなかったら、語る言葉をな、語る言葉はないってことなんですよ、このように。なぜって、これを語れって言ってるんですから、何でもいいから語りなさいって言ってるわけではないんです。これを語りなさい、すなわち、あなたが聞いた言葉を語りなさいということですね。その私たちが聞いた言葉というのは契約だということですけど、後ほど少しご説明したいと思いますが、ではじゃあ誰に語るのか、誰から誰に語られた言葉を誰に語るのかということですよね。それをここにユダの使徒とエルサレムの住民にって書いてあるんですよ。で、ちょっとですね、6節を見てみますと、6節にも書いてあるんです。2回目ですね。すると主は私に仰せられた、これらの言葉のすべてを、今度は一部ではなくて、あなたが聞いたことをあなたが選んではいけないってことなんですよ。聞いたことをそのまま語りなさいって、恐れずに。聞いてもですね、私たちがプロセスして、あ、これがいいかな、あれがいいかな、これはちょっと、これを語ったら、相手はちょっとどう思うかなとか、そうではない。聞いた言葉を語りなさい、すべて語りなさいって主は言っているんですね。妥協は許されないということです。ですから皆さん、しっかり聞かないと信仰を持って語れないじゃないですか、ね、いい加減に聞いていたものを語れないですよね。だってすべてを語りなさいって。しかもね、この6節でもユダの町々とエルサレムの巷で叫んでこう言えって、すなわち隠さずに語りなさいっていうことなわけですよね、ここもね。私たちにしたらですね、神の言葉を教会やクリスチャンの間、あるいは集会や証会や祈り会だけではなくて、教会の外でも語りなさいっていうことですよね。これは神が私たちに望んでおられることなんだということですね。教会の外でも神の言葉を語る、そしてそれに生きるという、もう皆さんご存知のように、言葉って、私たちが言う言葉っていうのは、言葉は神であったんでね、このヨハネの福音書も言葉で始まりますでしょ。神の創世記だってそうじゃないですか、ね、 神は言葉によって全世界を作られたって。ですから私たちがまた聖書が言葉っていう時に単なるこの音言葉ではなくてそこには命がある言葉だっていうことですよね。何かを生み出すことのできる言葉、光をもたらすことのできる言葉、新しい創造をすることのできる言葉、そのような言葉を神は私たちに託されたって言うんですよ。望まれたって託されたって言うんですよ。それは私たちが語ることによって神の力がそこに働くんだということであって、それを聞いて理解して納得して悟るための言葉ではないっていうことを私たちは忘れてはならないと思うわけでありますね。そういう意味で私たちは語られた言葉を語ることによって神の言葉を語られた言葉を語ることによって私たちはその言葉に生きる使命と責任があるっていうことですよ。そうですよね。ですけど私たちのこの信仰生活というのはデボーションから始まるということ、神の言葉の聞くということから始まるということ、ここがスタートだということですね。信仰は聞くことから始まるってどっかで聞いたことありますでしょ。これこの言葉はね、ほらもう素晴らしいこと、ローマ書の10章17節ですよね。信仰は聞くことから始まり、それはちょっと開いてみましょうかね。ローマ書10章、せっかく、ですから新約聖書のですね、ローマ書10章17節、もうぜひね皆さんこれ覚えちゃってくださいね。これ新改訳聖書の方がいいかもしれませんが、口語訳聖書こう書いてあるんですね。10章の17節ですよ。信仰は聞くことによるのであり、聞くことから始まるのであり、聞くことはキリストの言葉から来るのであるって書いてあるんですね。すなわちですね、この言葉って書いてある、このキリストの言葉から、言葉から来るって書いてありますでしょ。信仰は聞くことから始まるって、で聞くことはキリストの言葉から来るって書いてある。でこの言葉っていう言葉はこれロゴスじゃないんですよ。これレーマっていうギリシャ語なんですよ。でレーマっていうのは何かっていうと、いやほらここはね御言葉から始まるっていう話をしてるんですよ。ですからこのね神の言葉から、でもその御言葉というのは神が私に語っている言葉、このレーマっていう、これギリシャ語ですよ。レーマっていうこの言葉は一番近く訳すとしたらコミュニケーションだと思うんですね。ですから言葉っていうと、この聖書の言葉って言ったら一般に真理であって真理であって全ての人に語られたものでありましょう、ね、で聞くことから始まるんですね信仰は。で単にそれを理解して悟って聞くんではなくて、ここにはキリストの言葉レーマから来るって書いてあるんです。すなわち今日のこのエレミア書の最初との主からエレミアにあった言葉はこうであるって、このことですよ。一般的な聖書の言葉ではなくて、この聖書の言葉で今日私に神が語られた言葉はこれであるって、神と私との間にあって神が私に語った言葉のことです。これをレーマと言いますね。そのレーマっていうのはなんかね、こういうのと違うんですよ。皆さん今晩のねおかずは何にしなさいとか、そういう言葉ではない、そういう言葉ではないね、御言葉による。だ同じ言葉でもほら皆さんこれ全部聖書なんですよね。これ最初のページから最後のページまで。でも皆さんも多分そうだと思いますが、いろんなところでこう私こうラインマーカーで引いてるわけですよね。これですよ、レーマって。要するにこう神の全部神の真理御言葉だと思って私は読んで聞いてるわけですよ。でもその中で神が聖霊様を通して神が私に語られる言葉があるわけですよ。でそれをいつも私探してるわけですよ。 で礼拝の説教というのも実はそれなんですよ。何しか神学書を開いて聖書の教えを公開しているわけではないです。神が私に語った言葉を証しとして皆さん語ってるんですよ。ですから私は日曜日にメッセージ、語ります、メッセージを牧師が作るっていう表現は私は嫌いなんですよね。一生懸命準備するんですよ、もちろんね、準備するんです。その準備の中で一生懸命聖書を読むんですよ。その聖書朗読の中で神がダイレクトに語られる言葉があるって言うんです。皆さんそういう信仰を持ってください。これはレーマって言うんです。ロゴスだけではなくてね、神の真理の御言葉だけではなくて、神が今日私に語る御言葉、語った言葉はこれであるって、それをでね、この間ちょっと新学生にもね言うんですけど、ノートの取り方なんかもね指導するわけですけど、説教を聞くときにいろいろなインフォメーションがあるじゃないですか、いろいろね、そういうのをこう書くとそれも立派になるけど、それとは別にね、半分があるいは3分の1があるね、線を引いてね、こちら側に聞いていながら、説教を聞いていながら、私に語った聖霊の声を、神の言葉を書きなさいって。やってるかな？やってるかな？やっぱり実行しないと分かんないです、この世界は。明らかに、だから、私たちの聖書どこ開いても、こう、黄色になってね、時には日付まで入って、書き込みもあるっていうのは、これ神が語ったことを忘れたくないからですよ。神が必要として語ってくれてる。で、それを語りなさいって言っていいでしょ？だから説教もそれを語るというのが説教だって。神の言葉はもちろん語るんだけど、説明しているではないわけですよ。神が、ですから、説教者って恵まれるんですよね、やっぱり。なぜかっていうと、語られた言葉をとどめていないからなんです。ですから皆さんもこうね、証しの時間とか短くて申し訳ないなと思うんですけど、もっともっと増えたらいいなと思う。自分が今日受けた御言葉はこれであるっていう証しが皆さん一人一人ができるようになったら、この祈祷会はね、説教者いらないと思いますね。解説もいらないと思います。そういう祈祷会になったら、素晴らしいなと思います。ただね、皆さん先ほどが言っているように御言葉の中から語られるわけですよ、神は、聖霊様は。ですからここにないことをね、この神は私たちに頻繁に語るお方ではないということ、ロゴスの中にレーマがあると覚えてください。ロゴスの外ではなくて、ロゴスのこの御言葉の中に私に語ろうとしている神の言葉がある。そういう意味ではもう宝箱ですよ、これは。この中に今日何をこれを通してね語られるか、皆さんね、説教のね、大和の教会なんか行きますとですね、弟子道という時間があるんですね。で、火曜日にはですね、伝道者たちは全員ですね、数分間、日曜日私に語られた御言葉を語るという時間があるんですよ。神はこれを語ったって。でね、もちろん 4,50 人いますから、伝道者で牧師もいます。教会外の牧師も来て、聴講したりしてますからですね、弟子道という神学校の時間ですが、そこで一人一人語る、まあ恵まれること、そんなことを語ってたんだってもう思われますね。録音入ってるからあんまり大きな声で言えないけど、岡先生が語るのは一人でしょ。でも弟子道の時間にやると40人が語るわけですよ。まあ岡先生のメッセージでも恵まれますけど、もちろんそれ以上に恵まれるんですよね。はあ、主はやっぱり働いてね、私たち一人でね、同じじゃないんです、それが同じじゃないんですね。まあ今日スイス行きたいっていう人もいた、ハワイっていう人もいた、無人島っていう人もいましたし、長野っていう人もいましたですけどね、みんなね、それぞれ神からこの違ったものをいただいているんですね。思いと願いとビジョンと祈りとがあるっていうことはね、これはもう素晴らしいことだなと思うでありますよ。ですから私たちも今日はね、そういうエレミアになりたいと思っていますよ。何か与えられて教会行ってね、日曜日や水曜日行ってね、与えられるだけではダメですよってことなんですよ。これは語ることによって、牧師がね与えられた、私が与えたのを語らずにね、いたらね、私も本当に死んでしまいますよ。内側が死んでしまいますね。 やはり語ることによってシェアすることによって与えることによって信仰を持って語るわけですよね。そのことによって語られたことが何であるかを発見するんですよ。そういう意味ではですから証しをするっていうことは本当に素晴らしいことで、これはですね、皆さん実は言葉だけではないということを、もう一つお伝えしたいんですね。この語るっていう言葉にはですね、単にこの発音で語るっていう意味ではなくてですね、私たちがこれに生きる、従順する、従うっていうことですね。ですからヘブル語の聞くということも聞き従うということですね。そこにはですね、聞くというこの行為には行動がアクションが伴うと言われるんですね。語るというその言葉にはその行為にはアクションが伴うんですね。私たちは聞いたことに生きる、語ったことに生きる神の民だということなんですね。ですからもし聞いただけで語っただけでそれに生きなければ、従わなければ、従順していなければ、それは福音ではない、福音ではないっていうことです。神の教えではないっていうことになりかねないということをね、覚えていただければと思いますね。ローマ書10章17節のことはね、これぜひね、心留めていただきたいと思います。さあ、契約という言葉が何度か出ていますが、この11章にも5回出てきます。エレミア書にも21回、聖書を通して本当に数えきれないぐらい契約という言葉が出てきますね。もともとですね、皆さんのこの聖書というのは、契約の書っていうことでありますよね。この聖書は新約聖書と旧約聖書って分かれてますでしょ。翻訳の訳じゃないですよ、ね。この訳はね、新約旧約の訳はこの約束の訳、契約の訳だっていうことですから、この本自体が神と私の契約なんだっていうことなんですね。神の言葉、聖書は契約の言葉であって、そして契約の当事者、契約っていうのは A さんと B さんで A と B の間に交わされるものでしょ。その A と B が神と私だっていうことなんです。私たち一人一人がこの神の聖書の言葉、この契約の書の当事者なんだっていうことなんです。第三者じゃないんです。私たちは当事者なんです。すなわち契約の中に私自身が含まれているっていうことです。ですからこの聖書の中に私は含まれているってことなんですよ。この聖書の契約の中にこそ私は存在しているっていう。で、実はこの日曜日もですね、信徒入門講座でね、お話をして、信じるっていう言葉は believe in だってね、これはもうあちらこちらで私お伝えしていますが、お祈り、この日曜日はお祈りだったんですね、テーマは。ですからみんなで実践もして、出てくださった方もありますから、最後はイエス様のお名前でお祈りしますと。で、このイエス様のお名前によってお祈りしますっていう方がよくおりますけど、あまり好きじゃないっていう話をしてるんですね。っていうのはなぜかっていうと、誤解を招くからです。イエス様のお名前によってっていうと、イエス様のお名前によって倍と思われるからです。例えば、ハンマーとかバイハンマーとかね、なんかバイトゥールとかね、何かの道具じゃないんです。この私たちの信仰は第三者じゃないんです。道具と私って関係ないじゃないですか。私が使うものじゃないですか。それが倍の関係でしょ。でもイエス様の名前によって祈りますって、これはインなんです。ギリシャ語ではエンです。これ聖書がそうなってるから言ってるんですよ。ですからイエス様のお名前の中でお祈りしますっていうのが正確な祈りの採用です。ただイエス様のお名前の中でお祈りしますって、ね、変だから、中日本語がね。だからイエス様のお名前でお祈りしますと私は祈っていますが、ある教会行きますとイエス様のお名前の中でお祈りしますって言ってる人たちありますよ。教会もクリスチャンもありますね。それ聞くと、ね、いや、この人たちは分かってるなって思いますもんね。インなんですよ。すなわち私たちの信仰というのはこの契約の中にあるって。契約がどうであるかということを吟味したり考える第三者じゃないっていうことなんです。 契約を教える立場じゃないって言うんです。私たちは契約の中に含まれているってことなんですよ。ですから in the Bible ですね、聖書の中に私たちはあるっていうこと。私たちは単にこれを聖書を使っているんじゃないんです、用いているんではないんです。何かの役に立つから使って読んでいるんではないということを、根本的にご理解いただければと、思うわけですね。当事者だということですから、まあ、人の契約書だとね、そんなに熱心に読んだり しないと思いますが、自分の、契約書ってあんまり読まないかもしれないですけど、自分の命の契約書ですから、これはですね、私たちが読まなければならないと思うわけでありますよね。聖書のことですね。さあ3節聞きますと、彼らに言えと、イスラエルの神主はこうせられる、この契約の言葉を聞かない者は呪われよって、なんかすごいことが書いてあるかなと思いますが、新共同訳や口語訳聖書は呪われると、聞かない者は呪われるって書いて、これマタイの5章のBlessed are ってやつですね。幸いなるかな何々なものって、それの逆です、文章としてはですね。だから呪いかなって、神の祝福に預かれないかな、不幸かな、ね、神の御言葉を聞いてそれに従わないものっていう、まあそういうちょっと格言のようなね、箇所であって、神が私をちょっとね、イエス様の御言葉に従わったら呪うって、そういうことではないということをまずご理解していただきたいと思いますが、神の言葉というのは単に私たちが祝福を受けるだけのものではないっていうことなんですね。で、この契約の言葉と3節にも、ここに書かれておりますが、この契約の言葉というのは両刃の剣だということです。聖書の中で御言葉のことをね、新約聖書は両刃の剣って何箇所か、語っておりますが、この何節ですかね、5節、従うならば、聞き従うなら父と蜜の流れる地にね、祝福に預かるって、最終的には私たちはこの地でも祝福を受けるだけではなくて、天に帰ることができるっていう祝福であるんですが、この御言葉を守る、ね、信じて従っていけば、だけどその同じ御言葉、もし私たちがこれにあえて聞き従わないならば、もう一つの歯があるってことなんですね。ヘブル書4章の12節、新改訳書きました。ご一緒しましょうが、1、2、3、はい。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し通し、心の思いや計りごとを見分けることができますって。これ聖書のことを言っています。聖書の言葉は単に私たちを祝福し、私たちに益をもたらすだけではなくて、私たちの不必要なもの、汚れたもの、清くないものを切り取るという、今日お医者さん言いますけど、この間聞いてですね、メスは両刃ではなかったって言って、言いますけど、でもお医者さんはね、これを放っておいたら、命を貪ってしまうものは、メスを入れなきゃならないんですよね。切り取るわけですよ。そこには、痛みもあるし、ねえ、マイナスに思えるようなことも、あるかもしれないけど、でも命を救うためにメスを入れるわけですよ。それと同じように神は私たちの命を保つために、守るために、健康にするために、不必要であるいろいろな罪とか不信仰、不従順という癌を、切り取っていくっていうことでありますよね。ですから神様の御言葉というのは、単に私たちを今祝福得する益をもたらすだけではなくて、私たちを永遠に神の民として清く備える、そのような力もあるんだってことでね。皆さん、お医者さんにね、命を預けるわけじゃないですか、ね、だからすごいお仕事だなと思いますが、でもそのお医者さんが本当に正しい教育を受けたね、ちゃんとした動機も、そして、お医者さんでなければ、信頼できるお医者さんでなければ、ちょっと怖いですよね。私たちの魂を誰に委ねるんですかということです。私たちの魂を誰の手に委ねるのかということです。誰の手の この剣をね、誰が握っているその手に委ねるのですかっていうのね、神のこのお方に任せるならば間違いないという。でこれ黙示録の12章にもね、教会の御使いに書き送れ、鋭い両刃の剣を持つ方、これイエス・キリストのことですよ。イエス・キリストは鋭い両刃の剣を持っているっていうことですね。神の御言葉の前に私たちはね、恵まれるだけではなく整えられる必要があるということを忘れないにしたいと思いますね。4節、神との契約とは神との正しい関係の中に自分自身を置き続けることである。契約っていうことは約束だから、神が守る約束と私たちが守らなければならない分があるってことですね。でこの祝福の契約に預かるために神が守るってことも間違いないわけですよ。ですからすなわち私たちかかってるんですよね。この祝福をいただく、このほら、保険でもそうでしょ。満期になったらもらえるわけでしょ。で、保険会社は、それを、全うしてくれるわけですよね。だけど、私たちが途中で、ほら、保険をかけていても、途中で保険料払わなかったりとかね、解約しちゃったら、満期になってももらえないわけですよね、当然。ですよね。それと同じように、私たちにも契約である以上、この祝福に預かるために最低限守らなければならないことがあるということでありますね。それが神との正しい関係を持つということ、すなわち当事者ということですね。神が愛と許しの契約を結んでくださった血潮によって、この神の与えてくださった救いという契約の中に自分自身を保つ必要があるということなんです。ご説明いってみましょうか。それで私があなたは先祖に対して父と蜜のある血があるんだと今日ある通り成就するためであった。皆さん、これは聖書が書かれた理由というのは、昔これらの契約がなされたこと、イエス・キリストが十字架にかかられたこと、それらは今日ある通りあなたこの契約を成就するためだって、そう言っているわけですね。ですから今も生きている契約であるということですね。これからも生き続ける契約の中に私たちは生きるんだ。7節見たら、今日また今日まで私の声に聞けと言って、また今日までって書いてありますよ。契約打ち切らないってことですよ。すなわち神様は私たちとの救いの更新、救いの契約を更新される。皆さん、建物を借りている方は今大体日本は2年ぐらいですかね。2年に1回更新っていうのありますでしょ。でこの2年間っていうのは契約期間なわけですよ。2年間これはそこ住んでいる人はこれだけ支払いますと。で2年終わったらその契約を更新しなきゃいけないわけですよね。で更新しないですることできないわけですね。それと同じように神様は昔だけじゃなくて、この救いの契約を私たちの人生に更新し続けておられるお方だということをね、最後まで、この契約を私たちから取り除くことはないというお方であることをね、覚えたいと思います。最後に一つここで言いたいのは、契約にはですね、反抗があるわけですよね。この5節を見ますとですね、私は答えていった、主よ、アーメン。主よの後が点じゃないんですよね、丸なんですよね。主よ、アーメンなんですよね。これ契約締結の印です、印です。契約をするときに、うちを買ったりするときに必ず最後サインしてハンコをしませんか、ね、どんなに書かれてあっても正しいことが最後に、私がそこにサインしてハンコを打たないと契約は成り立ちませんよね。単なるハンコですよ、単なる一つのサインですよ。ですけどそれが契約を締結するわけでありますよね。その締結の、この契約の締結のハンコ、印鑑、印がアーメンだって言うんですね。アーメンというのは、この日曜日も少し話しましたよね、聖餐式でしたから、真実であるっていう、その通りであるって、まあ、結局契約書の最後に押す名前とハンコっていうのはそういうことでしょ。これが真実であるって。 その通りであり、あることを私は誓います、証明しますっていう印じゃないですか。それがアーメンなんですよ。ですから、皆さん、アーメン忘れてはならないってことです。アメリカの教会の真似する必要ないんです。アメリカの福音派の教会の真似する必要全くないです。アーメン言わない教会が多いです。それは恥ずかしいことですよ、クリスチャンとして。締結の反抗ですもん、これ聖書は言う。だって、アーメンって私は答えて言った主よ。アーメンって。ここに、実はこれ、この日曜日の祈りのところでも、祈りの最後になぜアーメン言うんですかっていう話をしてるんですよね。で、アーメンは心の中で思うものではありません。言葉に出して語るものです。私が聖書を学び読む限り、それは語るものであるってこと。心の中でアーメン言ってればいいって、そんなところはない。アーメンというのはアクションです。契約の判子を押しますよっていうだけでは契約にならないんです。実際に押さなきゃいけないんです。それがアーメンという言葉だって言ってるんです、聖書は。だから第2コリントの1章20節、新改訳と書きましたが、神の言葉、約束、これ契約ですよ。ことごとくこのお方においてしかり、これもアーメンです。しかりというのはイエス、アーメンですが、となりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い、神に栄光を期すのですって書いてあります。この新明記だって27章も旧約聖書からも行きましたけど、この新明記の27章にはアーメンと言いなさいって、言わなければならないって12回書かれてるんですよ、繰り返し。皆さん、こういうことをミスしちゃダメですよ、私たちは。自分の考えとか伝統も、それも悪くはないけども、神の聖書が言っている真理に生きるっていうことは、ですから今日語られた言葉に私が生きるって、こういうことなんですよ。聖書の契約の中に、言葉の中に私自身をイン入れるって、そういうことなんですよ。倍じゃないんですよ。私がジャッジするんじゃないんですよ。私はそれが気に入ってるとか気に入らないとか、私向きでないとか、そういうことではないんですよ。倍ではないんです。私自身をキリストの中に入れる。皆さん、インっていう言葉はこれアクションワードなんですよ、全知識は。だって この紙をね、皆さん聖書の中に入れるには、この紙が動かなければ、アクションなければ絶対入んないんです。この中に入ることを信じてますって紙が言ったって入ってないんですよ。入ってなきゃ、だから新幹線に乗らなきゃ新大阪行きませんよって話をしますでしょ。どんなにこの新幹線新大阪行きますって言ったって、新横浜のプラットフォームから新幹線の中に一歩入んなければ行かないんだっていう話を。それが信仰なんだ。なんか信仰っていうのは悟ることのように思ってるから、全く違うんです。この小さな因という言葉ですよ。自分自身を置くっていうことです。イエス・キリストの御言葉の中に、アーメンの中に自分自身を置くっていうことです。アクションです、これは。ですから、これも最後になる。先ほどローマ書を聞いたら、ローマ書はね、本当に、素晴らしいよね。ローマ書の10章見てください。これもこの日曜日行ったかな、そんなような気がしますけど、そう、あ、言いましたよね。そうそう。ローマ書の10章、10節だって。内山さん、なんでローマ書の10章、10節なんでしたっけか。10章の10節っていうのは、10章、10節覚えてくださいねって、日曜日行ったのは。言いましたね。はい。誰かのハッピーバースデーでしたね。私の誕生日です。ローマ書10章10節開いてください。牧師の誕生日ですから、10の10って覚えやすいでしょ。それだけなんですけど、でもね、この教会で少なくとも私のところに来られてね、イエス・キリストの信仰を持った人は必ず 100% これやってるんです。私はなんて書いてあるかっていうと、こう書いてあるんです。10章の9、10ですけどね、ちょっと開いてみましょう。10章9節、すなわち自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人のうちからイエスを蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるって。だから私、絶対信じただけで救われますなんて言わないですよ。信じて告白して救われるんですって。 聖書が書いてあるからそれを単純に信じてるんですよ。私はそうは思わない、まあ、それ信じるだけでも大丈夫なんじゃないかなと思う時もあるでしょう。それ人はでも私はそういう信仰には行きたくない。聖書が言っている通りに少なくとも従おうとする信仰、そういう牧師、そういう教会であってほしいと私の願い、それだけです。私の意見なんかどうでもいいと思う。私の考えもどうでもいいと思う。聖書は何て言ってるのか、口で告白して心で信じて救われるって書いてあるならば、その通りアーメンというのが私たちの信仰だってことです。アーメンですか皆さん。そういうことなんですよ。難しいことじゃないんですよ。神の御言葉に生きる、神の御言葉の中に自らを置くっていうことは、分からなくてもいいんです。理解できなくてもいいんです。悟れなくていいんです。悟れないこと、理解できないものが圧倒的に多いんですから。私たちは神が命を捨ててまで契約を結んでくださったんですから、その契約を信じて生きるためなんですよ。これが私たちの喜びなんです。実は皆さん、心と体を神の言葉に生きる生き方っていうのが最も素晴らしい喜びを与えてくれるってことを私は知ったんです。あのね、いつも従えるわけじゃないですよ、牧師だからといって。でもこの神の言葉、たとえ私が分からなくてもそう思わなくても、そう思って信仰を持って信頼して信じてそれに従って歩んだ時の喜び、これは他にはない平安、これは神のものだって実感できる。なんかね、儲かったとか病気が治った、それも素晴らしいですよ。でも次元が違うんですよ。神の言葉に従い続けた、結構試練とか戦いが多いですよ、そういう時。しかしながらこの神の契約の中に自らを置き続けた時の喜びは、この世に変えられない喜びがあると、そう思ったのでありますよ。ですから今日私たちはこのエレビアの言葉を私の言葉にしたいと思います。主よ、アーメン。これタイトル書くの忘れちゃったんです私。タイトルこれなんです。主よ、天じゃない丸、天じゃダメですよ。文章終わらないとダメなの。主よでアーメンで丸が来ないとダメなんですよ。主よ天、しかし、だけど、でもって、それダメ。主よ丸、アーメン丸、この信仰に私は行きたい。皆さんもそう思っていただけるのではないかなと、そう思いました。愛するイエス様、今日も一人の神の器から戦いのあった神の言葉を聞き続け、この世のマジョリティ、大衆の声ではない、自分の心の声ではない神の声を最後まで聞き続け、求め、これに生きようとした一人のあなたの器から学ぶことができました。彼の人生はこの言葉でやりましょう。主よ丸、アーメン丸、このエレミアの信仰に私たちも生かさせてくださって、ここにある信仰者の果てしない限りない天の喜びに私たち一人一人を預からせてくださるように、尊き主イエスキリストの名前で感謝して祈ります。さあしばらく